は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが、笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。寒くなってきましたね。晴れていても日差しがあっても空気が冷え冷えしてますよね。いかがお過ごしでしょうか。今年も残すところあと11日です。クリスマスの準備とか、年内にやっておきたい仕事とか、まだ手をつけていない大掃除、年賀状書きなどなど、気がかりなことがもろもろあって焦っていませんか。泣いても笑っても焦っても2012年もあと11日です。まあそうは言っても終わり良ければ全てよしということで、残っている用事をすっとこなして気持ちよく新年を迎えられたらいいですよね。今回のビバマイスタイルは、私トミーのフリートークの後に久しぶりにコーナーが登場です。こだわってシンプルライフ、この番組コーナーがあったんですよね。久しぶりになりますがお届けしたいと思います。年末を過ごす際にちょっとしたヒントになればということでおしゃべりしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2012年12月第3週ビバマイスタイル。前回の配信では、来年の12月に大掃除をしないために、1年間の家事スケジュールを作っていきますというお話をしていたんですよね。システマティックに家事をこなしていくことで、年末に大掃除をすることなく、心地よい暮らしをしていきたいって、そんな風にお話をしました。それで1年間の家事スケジュール立てたんですよ。で、なかなかうまく立てれたので、調子に乗って、1日の家事スケジュールとか1週間の家事スケジュールなんていうものまで立ててしまいました。こういうところやり始めると、とことん突き詰めていくのがトミースタイルです。で、この1日の家事スケジュールなんですが、これなかなかいいですね。結構体が動くようになりました。家の中もね、すっきりしてきたんですよ。今まで、以前ね、外で昼間働いている時は、家の中っていうのはもう完全に舞台裏みたいな感じになってましてね、外でバリバリ仕事をしていても、家の中ではもう家事をするだけが精一杯で、もう片付けにまでは手が回らないっていう、そんな状態でね、もう友達が遊びに来るっていう時は、もうお願いだから1週間前には言ってねっていうような、もうそんな情けない状態だったんですが、その時によく言っていたのは、埃じゃ死なないとかね、散らかってても死なないからなんていうことを平気で言っていたわけなんです。でも今は専業主婦なので、もうこの例えばリビングとかね、家の中が私にとっての生活のメイン、表舞台なわけですから、もう家にいると今度ここをきれいにしたいと思うようになってきたわけです。そこで生きてきたのがこの1日の家事スケジュール。今までこの家事スケジュールを立ててなくても、それなりに家事はやっていたつもりだったんですが、やっぱりこのスケジュール通り、自分で組んでいったスケジュール通り動くと、とっても効率がいいんですよね。例えばゴミを出したついでに玄関掃除をしようとか、あと畳んだ洗濯物や家族の持ち物を2階にあるそれぞれの部屋に持っていくついでに、2階の廊下や階段なんかにモップをかけて ておこうと。で、その帰りに、トイレもお掃除しちゃおうかなとかね。あと、ベランダの物干し竿を拭いたら、その雑巾を洗うついでに洗面所も掃除してみるとか、まあ、こういった一連の作業を朝、子供が NHK の子供番組を見て、一人遊びなんかしてくれている間にね、ちょこちょこっとこなして、そしてそれが済んだら、子供をおぶって、寒くないようにママコートを着て、全部の窓を開けて掃除機をかける。こんな調子でパズルをはめ込んでいくみたいにね、うまーい感じに家事を組み合わせてやっていったら、2日でギブアップしました。ちょっとペースダウンは必要みたいなんですけど、ただまあこの家事スケジュールを組むのに、今回自分の家事を全体的に見直してみたら、結構時間短縮することってできるんですね。ベビーもいることですし、若干のペースダウンは必要かと思いますけど、でも家の中がすっきりしてきたんですよ。もうすごくね、気持ちよく過ごせてます。以前からまったり暮らしたいと言っている割には、結構こうやってね、パタパタ動く方向に、そういう方向に自分を持っていこうとしている傾向がどうもあるんですが、今回そこで気がついたのは、気持ちや心にストレスがかからなくて、そこはまったりストレスない暮らしをしたいし、でも体はしなやかに動けている自分っていうのが、私にとっては心地いいことなんじゃないかなと、そんなことが分かってきました。あ、今のうちだったら綺麗をキープしていますので、1週間前に連絡と言わず、いつでも遊びに来てもらえそうですよ。こだわってシンプルライフ、久しぶりのコーナーです。このコーナーは不要なものを取り払い、自分の気に入ったもの、こだわりを大事にすることで、いかに気持ちよく心豊かに過ごすことができるか、この物と情報にあふれた環境に毅然と立ち向かうコーナーです。今回はですね、布製品を活用して気持ちよく新年を変えようということでお話ししたいと思います。いかがですか、この季節。世間一般では大掃除大掃除って言われていてね、片付けの特集なんかが組まれていますが、今から片付けを始めて間に合う方はそれはいいんですよ。でもね、大掃除って片付けの後に取り組むのが大掃除ですよね。そこで片付けをしている時間がないよというような方のためにも、私トミーのちゃちゃっとやっつけお掃除術をお話ししたいと思います。いかにも手抜きっていう感じのタイトルですけど、用意していただくのは古いタオル3本くらいですね。 2,3 本古いタオルを用意してください。このタオルをハサミで3分割除菌除菌と切ってしまいます。3枚のタオルだったら9つの薄っぺらい布切れが出来上がると思うんですが、この9枚の布切れをバケツの中に、あるいは洗面所でもいいんですけれど、お湯を溜めたところに全て入れてしまいます。そしてもし手元にアロマオイル、お気に入りのアロマオイルなんかがあったら一滴ポチョンと垂らしていただくととてもいいんですが、別にそれはなくても構わないです。お湯に浸したタオルをギュッと絞ったら、もうここからお掃除開始です。思いつくところを思いつくままに、とにかくひたすら拭きまくる、これだけです。雑巾1枚を使ってお掃除するよりも、この薄っぺらい布切れ9枚、もうね、薄いので細かいところもとっても拭きやすいですし、 汚れたからといって洗わなくてもいいんです。そのままポイって捨ててもらってももちろん構いません。もう布が真っ黒になるまで使っていただくのもよしですし、これちょっと汚れて、私なんか貧乏症なのでね、もったいないと思ってもう一回洗って使おうなんて言って洗うんですが、普通の雑巾よりも薄いので洗いやすいし汚れも結構落ちやすいです。これ年末だけじゃなくって、普段急な来客の時にね、洗面所とかお手洗いとかささっと掃除をする時に使ってみるというのもいいと思いますよ。これがトミーのちゃちゃっとやっつけお掃除術です。もしお湯にタオルを浸す時にアロマオイルを入れていれば、部屋中にね、ほんのり好きなアロマオイルの香りが漂うので、それもグッドだと思います。そしてもう一つ、古いタオルを 2,3 本このお掃除に下ろしたので、ぜひ新しいタオルを追加して 2,3 枚購入してみてはいかがでしょうか。新年を迎えるにあたってタオルを新調するだけでも気持ちがいいと思いますよ。私は洗面所で使うタオルの他にも、キッチンで使うテーブル布巾やガスレンジ布巾、あと今は敷いてないですけど、キッチンマットを使いの方はね、キッチンマットとか、お風呂で体を洗うボディタオルとか、そういったものを新しく切り替えるんですね。これだととっても手軽に気持ちよく新しい年を迎えることができると思いますので、よかったら試してみてくださいね。今回は家の片付けやお掃除の話オンリーのビバマイスタイルになってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。これから大掃除の前に楽しいクリスマスもありますよね。我が家の上の娘たちからは、うちってサンタさんシステムいつまで続くのというふうに言われてしまいまして、上の娘たちにはサンタさんが来ないことになってしまいました。本当ね、枕元にプレゼントがあるっていうこの親の楽しみもね、もうここまでかという感じですが、今年は長男が初クリスマスなので、長男の枕元にクリスマスプレゼントが置かれる姿を楽しみにしたいと思います。私にもクリスマスプレゼントあるかな、ないかな。去年は夫婦でね、お互いにクリスマスプレゼントどうするなんて話をしましたら、夫からクリスマスプレゼントここにあるじゃんって、お腹の長男を、まだお腹の中にいた長男を指さされましたけど、何それと、産むのは私だしね、私からのプレゼントなんじゃないのと思いましたが、それから1ヶ月遅れて生まれてきた長男ですが、こうしてね、また再び赤ちゃんのいる暮らしをまったり、それこそまったり遅れているので、最高のプレゼントだったかなとも今になって思ってます。ま、今年はないかな。あなたはどんなクリスマスをお過ごしの予定でしょうか。そしてどんなプレゼントを準備されているんでしょうか。どうぞ素敵なクリスマス、そして良い新年をお迎えくださいね。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイル、今回は今年最後の配信となります。次回は新年明けて第1木曜日1月3日にお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。お届けいたしましたのは、心はまったり体はしなやかに動く自分でいたいということに気づいたトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。